知りたい藤沢さん、本日お話を伺いますのはシーサイドロボティクスさんです。代表の横岩亮太さんにお越しいただきました。横岩さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、早速ですけれども、シーサイドロボティクスさん、こちらどんなことをされているチームになるのでしょうか。
海ごみ問題が、世界中でとても大きく取り上げられていますが、僕たちは、主に最初はビーチに注目して、ビーチでの清掃活動を、ロボットで代替したいと考えていて、そのためのロボットを開発するということを今行っています。
海でロボットをということで、本当に新しいプロジェクトなんじゃないかなと思うんですけれども、いつ立ち上げられたんですか。
割とちょっと漠然といつ始まったかって言いにくいんですけれど、一番大きくなきっかけは、ちょうど今から2年ぐらい前に北九州の方で実はビジネスコンテストみたいなものがあって、そこにロボットを使ってビーチの清掃をするっていうアイデアで採択していただいて、そこから実際のロボット作りが始まった形になっています。
もともとその海のゴミをきれいにしたいっていう思いは、横岩さんどういったところから生まれてきたんでしょうか。
僕自身がですね、あんまり海に関係のない生活をずっとしていたんですけれど、今から4年半ぐらい前に都内から神奈川県の逗子市に引っ越してですね、そこで朝ビーチをランニングしたら気持ちいいんじゃないかなと思ってたんですけれど、ゴミが結構落ちてる日があって、だんだんと自分でゴミを拾わざるを得ない状況が出てきて、でその後ですね、沖縄とかに行ってもなんか割と汚いところたくさんあるんだなと思い、で現地の人が実際に人間がトングとビニール袋を使ってゴミ掃除をされているのを見て、せっかく今21世紀なので、なんか僕たちが十分に使える技術も世の中に普及してきていて、ロボットを作ってそれを人間がやらなくて済むようにするのがちょうどいいタイミングなんじゃないかなと思って始めました。
今まさに事業をスタートされたばかりですけれども、ロボット作りをスタートしているということで、どんなふうに今その作業や構想が進んでいるんですか。
基本的な大まかなグランドデザインみたいなものは 3D CAD を使って、その中でパソコンの上で部品を組み合わせたり、あるいは 3D プリンターなどで独自の部品は作りますので、その辺は 3D CAD で全部設計を行っています。その上で形があっても動かないので、あとその動かすために電子回路が必要になってきて、それは西村さんが全部、ゼロから設計をして、作るところまでやっていただいていて、であとその頭脳にあたる部分、ソフトウェアが必要になってくるので、その部分は、黒川さんにプログラミングで、画像処理やそういうものをお願いしている形です。
今ご紹介いただいた西村さんと黒川さんが一緒にこうスタートアップでされている方なんですか。
はい、そうです。
そうしますと横岩さんも含めて3名でスタートしている事業ということになるんですね。それぞれ皆さんいろいろなスキルなどお持ちのようですけれども、いかがでしょう。
僕は長い間、デジタルファブリケーションと呼ばれる3D プリンターやレーザーカッターなどを用いて、ほぼ何でも作るという、広く浅くエンジニアリングをするということに長い間取り組んでいまして、僕 のバックグラウンドとしてはそういう形になります。
その他お二人もご紹介いただいてよろしいですか。
はい、西村さんはもともとメカトロニクスの専門家なので、実はその機械から電子回路まで、あとソフトも全部できる方なんですけれど、特別に現代社会でも割と希少化してきたといいますか、本当にスペシャルな能力が必要な回路設計というのを今主にやっていただいています。黒川さんはデータサイエンスであったり、そういうデータ処理に非常にお詳しい方で、かつソフトは全般に何でもできる方で、昔実は仕事で画像処理もされていたということなので、もうソフトウェアは全般的にお任せしている形です。
本当に3人それぞれの良さをもう持ち寄って生かして、今まさにものづくりが進められているということなんですね。さあ、スタートしたばかりとはおっしゃっていますけれども、今現在はどのような過程なんでしょうか。
今はですね、実は今までデモ機としてロボットを試作2回行っているんですけれど、今回3回目の試作でゼロから作り直しています。そしてそれに関しましては、ちゃんと砂浜の上で実際に、あんまり長時間は無理かもしれないですけど、実証実験ぐらいだったらできるレベルのものを今作っていて、それのまだ 4分の1ぐらい来たかなというところですね、はい。
そうするとこのあとそのロボットが実際に湘南の海に登場することがあるんじゃないかなと思うんですけれども、大体このあとの構想予定はどうなっているのでしょうか。
11月ぐらいには湘南の海に登場させたいと思っています。
ちなみに見た目はどんなロボットになりそうですか。
まあ、見た目はですね、まだ今のところ割と武骨なものになりそうなんですけれど、4つのタイヤで駆動して、まあ、1つ手がついていて、その1本の手で一つ一つゴミを拾っていくというものになります。
ロボットが手で拾っていくんですね。なんだかとってもユニークな雰囲気になりそうなんですけれども、1台で結構な量のゴミを拾うことができるのでしょうか。
現実的には、まあ、人間と同じぐらいのスピードでできるようになればいいかなと一旦は思っています。そしてロボット1台じゃなくても複数台のロボットが協業するっていうものが割とまあ現代的といいますか、まあ、工業がものすごく大きくて重たいものを作るものから、現代社会のいわゆる小さくてスマートな機器が増えてきたような形で、次の世代のロボットとしては割と小型だけど、小型で1台自体はちょっと非力であるけれど、それがまあ何台も連動して動くというようなものをイメージしています。
それでは何年か先、湘南の海海岸ではその小さなロボットたちがたくさんお仕事をしているようなことがあるかもしれないですね。さあ、それではぜひ今後の皆さんの思いを教えていただけますか。
これは湘南から始めてますけれど、もちろんこれ世界中にある問題なので、世界中の海で僕たちのロボットを動かして、その清掃活動が人間の利益になるかどうかというよりも、まあ、自然界全体の利益になるかということを見て、まあ、世界中のビーチや沿岸部でロボットを動かして世界中きれいにできるようにしたいなと思っています。
この湘南だけではなく日本中、そして、ね、世界中にその皆さんのシーサイドロボティクスさんのロボットが広がっていく、そんな将来が期待できそうですね。だいたい何年後ぐらいをイメージされてるんですか。
本当は5年とか言いたいんですけれど、まあ、実際始めると思っているよりいつも時間がかかるので、まあ、10年以内にはそうしたいと思っています。
皆さんの力を集結して新しい技術、この藤沢の地で生まれていくことを期待していたいと思います。何か皆さんの活動を確認したり見たりすることができる場所というのはありますか。
簡単なものですけど、一応ホームページを用意していまして、シーサイドロボティクスで検索していただくと出てくると思います。
さあ、それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの方へぜひチームとしてのメッセージをいただけますか。
まあ、頑張るのでぜひ応援よろしくお願いいたします。
皆さんの活動をこれから見て、そして応援していきたいなと思います。お話を伺いました知りたい藤沢さん、本日はシーサイドロボティクスの皆さんをご紹介いたしました。代表の横岩さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。